この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、迷宮ラジオというような内容ですが、今日も武田がお送りいたします。長かったというかしつこかった夏がやっと終わって、全く一日でね、季節が入れ替わったというような印象を持つんですけど、大型台風がね、2つもやってきて、でその台風が去った後、秋が突然、訪れた。つまり台風によって夏を一掃して、その隙間に秋が、こっそり忍び込んだという感じ。いや、僕はその秋を憎んでるわけではなくて、早く来ないかなっていうふうに待ち遠しかったわけですけど、まあその今年はその何というか、この2つの超大型の台風によって、特に関東、日本列島の中でも大変な被害を被ったりしたわけですけれども、そのまあ天災忘れた頃にやってくるっていうけど、まあ謝礼ですけど、そのそちらの天災ならいいんだけど、本当に天然の災害である天災、これは日本の場合は地震大国とも言われる、これもシャレじゃないけど、地震喪失したいなっていうようなくだらないことをちょっと言ってますけれども、そのまあ地震がなければ台風が来る、という具合で、日本は本当にさまざまな災害に見舞われる。いまだその復興というよりも、一つ目の台風でもって被害を受けて、それにこう追い打ちをかけるようにもう一度台風が来たわけですから、まあ大変なことで、その実はそのつい先日ですが、京都のある骨董市、骨董のね、入札オークションの小切れ会っていうのがあるんですが、これが初めてその琵琶湖のほとりでですね、展示会をやろうっていうわけだったわけです。でそれに僕も出かけようというふうに待ち望んでたんだけど、とてもじゃないけど京都に台風が来た19号でもって中止ってことが、まあ前日の夜には、分かったわけですが、そのまあもし琵琶湖へ僕が出かけていたら、そこで楽しみにしてその、展示物を見てきた。でその展示の内容がですね、テーマとして手記とその周辺。手記ってのは酒を飲んで手記を帯びるっていうんではなくて、同じく酒ですが、お酒を楽しく飲むための演出されたその周辺の器ってことですね。つまり器によって、酒の味が変わるっていうわけです。まあまあ特に日本は茶の湯の世界において、それらの器の魅力っていうものが相当強く引き出され、そしてそのまあそれに伴ってというふうに言ってもいいかもしれない、この酒器がここまで、発展した国は世界広しといえど日本だろうというふうに言っていいと思います。この見立て文化の中にその器というものがここまで見立てられて、つまり酒を入れる、穴が開いてるとちょっとそれ飲みにくいですが、しかしまあそのわざと開いたものを指で押さえながら飲むっていうことをやったり、それからまあいわゆる座敷芸で、なんだっけ、鬼と、 おたふくとひょっとこかな、天狗か、天狗とひょっとことおたふくだったかな、その、それをこうひっくり返すとその、容器になるわけで、あの実はそのどれを掴んでも、テーブルにあるいは床に置くことができない、斜めになってひっくり返るっていうねもので、一番大きい、手記が天狗であって、鼻がこう長く伸びてるわけで、そこを手で掴んで飲むっていうことをやるわけです。で、これはじゃんけんだかなんかでもって座敷芸で戯れるわけですが、立て続けにあの、まあ、いわば、天狗が当たればあの大酒を食らうというようになってるわけです。まあそういうあの酒を介してのですね、あるいはその酒に手伝わせて、人生を、面白おかしくあるいは愉快に、笑い転げたり怒ったりしながら飲むというようなあのことになっているわけですね。でまあ酒を楽しむ器、それから酒肴というものですね、魚と呼ぶあの何をそこに入れて楽しもうってなことがあるわけですが、でまあそういったその、酒をまあもともと入れる徳利ともいうような器ですが、それに対してその唇にこう下唇にこう乗っけて、あるいは触れて、そしてその、空洞である、つまりうつろである内側ですね、このうつなる場所に入った酒というものを、喉へこう流し込んでいくために、その小さな器の、側面をですね、つまり辺縁を、下唇の上に確認して、そこへこう傾けて、つまり肺を傾けるというのはそういうことですが、それによってつまり液体である酒というものが、口の中へこう、波のようにこう、こぼれ出す、あるいは流れ出してくる。でそれをまあ舌の上で転がして、香りと、味を確認して喉へこう通していくっていうようなことなわけですね。でまああのちょっとあのあれなんですが、その僕は長い間、つまり匙という問題、日本のね食文化の中でも箸と匙というものがあの本来あった。これはあのアジア、中国や、あるいは韓国や、あるまあ、つまりあの東アジア文化圏が特にそうであるけれども、アジア全域にわたって箸というものが、食事のためにこう発達した、ものなんですが、その実はあの多くの国々は、箸だけではなくて、あのご存知のように中華料理も韓国料理も箸と匙というものがセットで、食するための道具装置としてこう、まあ、今日まで続いてるわけです。ところが日本はね、あのお気づきのように、つまり普段あの箸は出るんですが、匙というものはあのほとんどあの全く出ないわけじゃないが、出ないんですね。匙もしくは何て言いますか、そのレンゲと呼んだりいろいろする、小さな、つまり匙に代わるような、その道具装置があることはあるんですが、通常はまあつまり箸を使う。でその医者が、匙を投げるって言った時には、つまりこれまた別の意味ですが、あのそのこの患者はもう僕の力ではもう無理ですって言った時に、その匙に薬を入れてあの患者の口に注いできた、その匙をもうこの匙は役に立ちませんという意味において匙を投げるっていうわけですが、あのまあその匙というものを、 まあ、言葉としてはね、さじ加減と呼んだり、物の調合ですよね。これはこれもやはり医者の、診断及び、つまり薬の調合というようなところから、まあ、多分出てきた言葉だろうというふうには思うわけですが、ともかくいや、ちょっと脱線してあれなんですが、何を喋ってるかというと、そのさじが日本文化の中にうまくこう、庶民の生活の中に、あるいは武家の生活でも構いませんが、に伝わらなかったというふうに言ってもいい、あるいは伝わったんだけど途中でそれを失ったというふうに、言えるかもしれないんです。で、まあじゃあそのさじという機能はなくなったんで、じゃあどうするんだっていうわけですね。液体を口に入れるためには箸では無理ですよっていうことなんですけれども、まあつまりこれは液体を口に含むためには液体というものは箸にも棒にもかからない、まあ、これはまた全然話の違う、言葉ですけれども、つまり箸というものじゃ役に立たないってわけです。そこで発達してきたのが、器そのものを、唇に押し当てて、いただく、つまり直に、茶碗なり、あるいは木でできた碗なり、あるいはもっと別の何らかの容器なり、金属でも何でもいいです、そこに入った液体やその箸でつかめないようなものを食するためには直接、唇に押し当てるっていうことが、まあ、生まれてきた。これが、まあ、実に多様に、進化したんだろうと僕は思うんですが、この時にですね、器を手に持ち上げるわけですから、唇の方へ向かわせるためにこれは重さや手触り、もっと言うとつまり唇に当たる部分、非常にエロティックなんですけど、その唇に直接触れるこのさまざまな、質感、あるいは重さ、冷たさ、あったかさ、ザラザラした感じ、こういったキメというものが唇が、まあ、体感するわけですね。でこのキメという字は漢字で書くと、この皮膚の肌ですね、肌に、理科の理、断りっていう字、つまりこの肌理と書いてキメという呼ぶわけです。でこのキメが細かいとか粗いとか、どうしたこうしたっていうことをまあ言うわけですが、これはつまりそうですね、フェティッシュ、僕は実はその日本文化をフェティッシュ論で語りたいと思ってるわけですが、そのフェティッシュというつまり触覚性ですね、触覚というものの持ってる極めて大きな力、これはまあ食事やつまり食文化において、またこれまた大変な意味を深く持っているわけですが、ところがそのまあフェティッシュは別に直接皮膚で触れなくても目でもフェティッシュな感覚がありまして、例えばめでると言いますけど、そのまあめでるってのは愛でるって書いたりいろいろするんですが、まあこれもともと当て字で、言葉通り目、つまり見るということに直接的なまあ、作用があるわけです。でこれ目でめでるっていうのはもう少し言うと目で舐めるってことなんです。口の中にこうある我々は舌と呼んでいるもの、まあ上にあるのってあっても舌ですけどみたいな、まあこれもまたバカバカしいよと言ってますが、その舐めるっていうのはその口の中に、つまりある口唇の中にある舌、と呼ばれるものですね。こいつでもってこう、物の味を確認する。この舌の上に、甘みを感じたり苦みや辛さやいろんなものを捉える、 場所がこう、つまりゾーンが、別々に用意されているというわけなんですけど、ともかくその舌で触れる、指で触れる、こういったことを、まあ、メタファーではなくて、つまり比喩ではなくて、直接的におそらく目で触れるってこう感覚が人間にはあるんだと思います。これは極めて動物的な、犬や猫や、そういった我々の親しい動物たちに近い感覚を多分我々もまだ、保持している。で、これは食事や酒を飲むときに、生きてくる、そういう原始的な、欲望であり感覚であり、するようなもんだろうと思うんですが、もう一回話を戻していくと、つまり酒を飲むということ、酒を楽しむということは、そういった、原始的な感覚にほぼ近いものをもう一度なんていうか、その目覚めさせる、あるいはその奮い立たせる、そういったことが多分あるんだと思うんですね。ちょっと待ってください。今適当なことをずっと僕は物を見ないで喋ってるんですが、ちょっと今日はね、今日はこういう話をもうちょっとまともにしないといけないと思いながら来てるので、本を持参してます。で、この、そうです。その、ちょっとその本に移る前に、もう一言だけちょっと言っておこうかな。つまり、骨董品、今日はね、その酒の道具、つまり酒器ですね。酒器についてちょっといろいろお話をしたいわけですが、それはね、主にね、新しい酒器でもいいんだけど、ある、もう少し時代を経たような様々なもの。これらは、我々、やっぱり酒を飲むときに非常に楽しい。こういうものに酒を入れて、唇に当てて、いただくってわけです。で、それらの古い、品々について、骨董と呼んだり、古美術と呼んだり、いろいろするわけですが、この骨董業界で、古い品々をですね、まあ、誰でもにも見せてしまうと、それはダメですよっていうわけです。で、特別にちょっとこのお客さんだけに、お見せしようっていうようなことを言うわけですね。で、この時に、この今のフェティシュ論なんですが、このね、骨董業界では、あまり人、つまり注目に、さらされてない、器については何て言うかっていうと、あんまりね、こんないいものは誰でもかでも見せちゃいけないよっていうわけです。で、これ目垢がつくっていうんです。面白い表現なんですが、ね、目に垢なんかそんなつかないと思うんだけど、この目で見られたら、その品物に見られただけで垢がつくってわけです。だから目垢がつくからやめなさいってわけですね。それからさらに骨董屋さんがそのある、屋敷の蔵からごっそりといいものが出てきた。で、これを、集めてですね、こんなものが入りました、お客さんって言って、特別の人だけに自分の店でお見せする。これをね、うぶ出しって言うんですね。うぶな、つまり生娘のような、そのうぶな娘ですぜみたいな、いやらしい表現ですけど、そのうぶなもの、目垢がついてないものを、出したてのものです。まだほかほかのうぶな商品ですっていうわけですね。で、それをまあ見せるってわけです。そんな話、取り留めない話をしてるんですが、ちょっと後半ではですね、ちょっと本を引用しながらお伝えしようと思ってます。ちょっと音楽聴いてもらいますね。 明日よりの後の様子がはいざ知らず、ケフの一日は夜日にけらしも、明日よりの後の様子がはいざ知らず、今日の一日は一日は夜日にけらしも、良寛の歌なんですけど、この歌が、そうですね、扉っていうか最初にこう、美しい形で入っているこの本、直という本なんです。で、野村泰造さんという方が書かれた、直という、出版社は平安堂書店と言いまして、京都に今もある、本屋さんですね。ここから出てます、この本がね、上市されている。で、これ昭和46年の刊行なんです。で、この直というのは、まあ普通の人はあまり直って聞いてもよくわからないかもしれませんが、酒飲みは直と聞くと、あ、直もしくはチョコって言いますけど、これについては、まあすぐにピンとくるわけです。まあ酒飲みってのは、いい加減なことも言ってるが、直感力が、養われるっていうのが、まあ酒の持ってるある力だろうと僕は思ってるわけですけど、この本のですね、そうそう、表紙からしてそのいろんな字をちょっと当ててます。チョコもしくはチョクっていうふうに書く、イノシシの口と書く、書き方があるわけ。それからチョコ、あるいはこの出生、金っていうこと、金ってのはね、お金じゃなくて金編のね、お寺の金ですね。ただしお寺の金っていう字は2つあります。金編に、わらべ、子供の胴という字を書く場合と、それから重ねるっていう字を、で、この場合は重ねるの方なんですけど、つまり重いっていう字ですよね。に子供の子とつけたり、あるいは、これはね、おそらくこれは、この中僕ちょっとだけ読んでるんで、わかりますけど、これなんていうのかな、ローマ字で表記されて、チョンチャっていうのかな、これは韓国語らしいですが、このように発音したり、それから、まあ、ちょっと読めない字があるので飛ばしますが、ポシキ、これもローマ字表記、あるいは小腕、小さな腕、あるいは杯、杯とも言いますが、この杯も2種類あるんですが、この、まず、ここに書いてある、皿という字の上に、ないということですよね。皿ではないってことを言ってるわけです。この杯っていう字。それはまあ、ひらかなの杯。それから、木偏のふ、やっぱりないということです。木偏のふっていう、こう、まあ、はいというか、杯っていうのはこの二つあるわけですね。漢字が。あれはもっとあるかもしれない。それから、ぐいのみと呼んだり、あるいは、つつむこうづけ。むこうづけってのは、料理の、懐石料理の順番に出てくるむこうづけなんですが、それがまあ、小さくて筒型になってる、井戸の筒のようになってる向こう漬けというようなことを言ってるわけです。で、これは酒を入れても飲めるので、おそらくこのちょっと小ぶりなものが割と発達してきたのではないかということが、まあ、想像に難くないわけです。で、ちょっと序文、これ面白いので、ぜひとも知識的にもお聞きいただきたいと。で、僕のいい加減な話よりもはるかにいいので、ちょっとお聞きいただきます。人間誰でも二つや三つ好きなものがある。私の場合はそれが純不動で酒、焼き物、女性ということになる。まあこれ丁寧に純不動って書いてますから、どれが一番か僕は知りませんけど、最も三番目のやつについては、男たるもの当然のことなのだが、 嫌いみたいな顔している人が多いので、あえて入れなく、あえて入れなくてはならないことになるというふうに、まあ弁解がましく、三つ目の、酒焼き物女性というその最後の話をしているわけですが、まあこれも酒飲みである著者が、まあ僕は飲んだことはありませんけど一緒に、おそらくそうだろうというわけです。でとにかく私はこの3つのものが好きである、困るくらい好きなのである、いつもバスへの映画館みたいに3本立てである、しかしこれがつい2本立てになりやすいのは、役者が悪いのか最近の女性ファンに目がないのか、そこで私は余計酒に打ち込む。人は私の周囲には酒の匂いがあるという。よし、それなら残る2本立ての大興行だ。酒の匂いのする焼き物を集めよう。盛大に並べてやろう。こう考えたのが、この本のできたきっかけである。現在一般に直といえば酒を指し、民芸派流に直というと蕎麦直になる。ところで新村譲氏の広辞苑によると、直の語源は、先ほど、直について言いましたけど、その金という字ですね、金辺に重ねるっていう、つまり小という字なんですが、この福建音または朝鮮音で、小とは品の小、小ってのはマスのことですね、の名であり、杯、のぞきの類、ここで言うのぞきってのはちっちゃな器の、内側に風景があるっていうわけですね。風景があるっていうのはね、つまりペタッとしたんじゃなくて、なんか偶然できた、あるいは絵が入ったような、中も楽しめるという器のことを言うんですが、覗きの類も小と呼ぶとある。これは小っていう字は集めるとか、釣り鐘とか杯とか、そういう意味を、まあ、持っている字なんです。そして戻ります、読みます。また浅川匠さんですね、韓国に長くいたこの韓国の美についていろいろ日本に紹介した兄弟、浅川兄弟の一人です。朝鮮陶磁名工、朝鮮陶磁名工ってのは朝鮮の、陶磁器の、優れたものについて考えるというわけです。つまり小子、と書いて小、チョンチャと読み、これが、チョコ、つまりイノシシの口、チョクであると。そしてこの説明には酢とか醤油などを入れて食前に置くものという。また古いところでは、これ正しく僕読みませんが、多分守邸万光っていうのかな、守る、定の漫画の万に原稿の光ですに、チョコには、あるいはチョクには和え物などを盛ると明記されており、いずれの場合にもそばは登場しない。つまり何が言いたいかというと、そばチョク、そばチョコというふうに我々もずっと聞かされてきたんだけど、実は元来チョクは酒と縁が深いのである。したがってそばチョクってのは、そばチョコってのはどの頃から言われたのか分かりませんが、特に今里のそばチョコっていう染め付けですね、白地にこう青い色で絵が描かれたものが多いんですけど、まあこれ大変バリエーション多くありますので、コレクターも随分いるわけですが、まあちょっと話脱線でまた戻ります。また新村氏によれば、このほか直にはもう一つの意味があって、高ぶらぬこと、気軽なこと、朴直なこと、直きこと、すなわち、直イコール、直という字ですね、まっすぐの直です。 こういう字を、まあ、結局音が一緒ですが、と書くんだということを言ってるわけです。これもまたこの本のタイトルとしてぴったりだと思う。私が酒を飲む時の気持ちこそ、直そのものだからである。それでは、盛大なる日本立て興行の幕を開くとするかっていうので始まる本なんですけど、まあこれが先ほど言ったこの後に良寛の歌が、刻み込まれていたりですね。それからこれカラー写真で、1ページに数点あるいはもうちょっとくらいのまあ優れた、例えば志野やオリベア、いろんなあるいはなんていうか信楽やあるいはというふうにこうまあなんていうかその古い器を中心にまあ紹介してるわけですけど、その初めの方がすごいのは、つまり末期や土器のまあ類なんですが、縄文土器のね、小さな、器ですね。こういったものや、あるいは弥生土器ですね。こういったものまで、最初の方に、紹介されてます。で、これはね、いかにもね、いいんですね。この、冷やでも、缶でも、ここにね、酒を注いで、ちょっとこう、ぐいっとね、豪快な友人とちょっとこう、酒を酌み交わすってなことをやりたいなと思うわけですけど、非常に味のある。こういう器は、やはり、気の置けない男友達とやるのが、ふさわしい、ぐい飲みってのはね、そういう気がします。で、それからもうちょっとこうやってくると、志野や、これ桃山時代の金継ぎされた志野とか、それから、まあ、特に僕は紅志野が好きですけど、そういった類、それからもうちょっと見てると、キセト、これらは大体今言っているその志野やオリベア、キセトってのはこれ美濃陶器ですけど、特にこの桃山木、を想像させるような、古い酒器は非常に楽しいものですね。で、まあこういった、器をコレクションする人がたくさんいるわけだし、またその器は、まあ唐津やいろんなものをですね、その友達が遠来の、遠来でなくてもいいんですけど、そのやってきて、組み交わす。あるいはその、ちょいとこう、心をときめくような女性とこう、飲み交わすっていうようなことは、まあ、もっといいのかどうか知りませんけど、まあ、そういうようなことがあるわけ。で、もう一つちょっと読んであれすると、お前さん、こなるたんびに、貝餅団子に、そばにうどん、そうめん、ナスビの新焼き、ごぼうの転がし、豆腐の田楽、それでも足らなきゃナスビ漬け噛んで、茶をあがれ。これ小引き歌。これはね、僕残念ながら、知らないんですが、すいません。足場群っていうのかな。足に羽の群。そういうところに、歌い継がれた、小引き歌っていうものらしいです。もう一回読みます。お前さん、来なるたんび、来るたんびにってことですね、多分。貝餅団子に、そばにうどん、そうめん、なすびの新焼き、ごぼうの転がし、豆腐の田楽、それでも足らなきゃ、なすび漬け、噛んで茶をあがれっていうふうにある。これがそばチョコ。って呼ばれるものがこう集められている頭にあるので、つまりこれはね、蕎麦チョコ でもあり、酒を、入れてもよしという解釈で多分この、小引き歌をここに持ってきてるんだろうと僕は思うんですが、編集長なかなかまあ洒落た、つまり蕎麦やうどんやそうめんや、お茶でも何でもいいよと、いうことを言ってるわけです。でこれでもてなそうってわけですね。でこれが蕎麦チョコと呼ぶ器の使われ方ではないかというふうにまあ、思える節があるわけです。で蕎麦チョコっていうのはつまりそうですね、どちらにしても手の中に収まるような大きさなんですが、つまり上の口の方が少しやや開いていて、足元の方がすぼまったものです。そしてその円、まあ、つまり円筒形のものなんですが、まっすぐの筒ではなくて上が開いてるってわけですね。チューリップみたいに少し。そして主にこのそばチョコって呼ばれる、あるいは呼び習わされてきて僕も頭にあるものの、こういうこの器なんですが、こいつは基本はつまり磁器なのでありまして、さっきまでの直およびチョコと呼んできたものの中心は、実は土物、陶器ですね、土器や陶器っていうような風に呼ばれていて、それに対して磁器というちょっと焼成温度は高いんですね。おそらく1300度ぐらいの釜で焼くわけですが、こいつがですね、つまり その支持体というか、その土そのものが磁器と陶器では違うわけです。まあ、いわゆる、またここでちょっと詳しく述べませんけど、磁土というか、その土が、磁器になる土を発見するまでに日本は、随分時間がかかったわけです。それで、この土が取れるようになって、磁器というものはやっと焼けるように。それまでは、この硬い、それから、表面にこの白い、もともと土が白いので、白い釉薬をかけて、白い、まあ、白地のキャンバスが出来上がる。そこの上に、つまり染め付けって呼ばれるゴスですね。ゴスというのは、つまり青い色の、なんていうか、その、絵の具、釉薬なわけです。で、こいつをかけて絵を描くというわけです。そうすると、白地にこの青い色が発色がよく輝いて、この絵模様が楽しめるっていうもので、これがそばチョコあるいはそばチョクと呼んでいる今何度も説明していた器のですね正体です。まあ、おそらくご覧になったことがあるしお持ちの方もいっぱいおられると思うんですけれども、まあそういうわけです。そして、ちょっと僕の話よりも、この本、せっかく持ってきてるんで、ちょっともうちょっと読みます。ですね、どこを読もうかな。僕も全部読んでるわけじゃない。ちょっと待ってください。この辺、やっぱり最初からちょっとここを読もう。縄文、今宵、移送の幻月の下。これじゃあちょっと遠回りすぎるかな。ちょっと待ってください。これよりも、どこをお見せしたらいいだろう。後書きがいいか。すいません、早速後書き読みます。短いので。生きてるうちに自分の墓を作り、安心立命の境地に入る人がいる。実は私も前著、前著ってことは、この直の前に、出してる本という意味です。ゴスの匂い、今話してたゴスですね。青い色の、釉薬のことです。ゴスの匂いというタイトルの本みたい。の前書きで、この本は私の墓標であると書いた。これで安心できるわいと思ったのである。ところがそうは問屋が下ろさない。焼き物の亡霊は依然として夜な夜な現れる。それに加えて無資本。 無計画の状態で墓を作ったたたりが出たのだ。何しろセールスから集金、支払いのやりくりまでなど、すべて著者自身でやらかすのだからたまらない。この一年、四方八方駆けずり回り、神経と靴がすり減った。しかしこれも愚行の帰結するところ、すっかり諦めている。だがおかげで前著は非常なる ご好評をいただいた。まさに感謝
力は大垣書店でした。